高山俊吉気分青信号。こんにちは。先月2月に総意お坊さんの着物ですね、総意での運転は反則切符の対象になるのかというお話をしました。反響がございまして、私はこう思うというようなご意見がいくつか寄せられました。反響は嬉しいものです。私の間違いを指摘していただければ頭を下げなければいけませんし、そうですという共感同意をされた上でさらに詳しくお話を付け加えてくださる方もいらっしゃって、意を強くします。いろいろあっても全ては私のこのインターネットラジオへの反響ということで感謝をしている次第です。でそこで私はもう一度この話をしたいという気持ちになりました。お付き合いいただければ幸いです。事件はどういうことだったかといいますと、まあ、ほとんどの方がよくご存知だと思いますけれども、お坊さんが僧衣をまとって車を運転するのは違法な行為なのか、それとも大丈夫なのか。事件は福井県のお坊さんが交通反則切符青切符を切られた、総意で車を運転していて、青切符を切られたということで納得できないというふうにおっしゃった。福井県というところは私の知る限りでもお寺が非常に多いところで、お坊さんの数も大変多いのではないかと思うのですが、まあ、そこでこれは福井県のお坊さん方はそうなると一体法事などで自分たちは総意で、運転してはいけないことになるのかということで、大変問題になった。いや福井県だけではなく日本中の お坊さんが問題にした。いや運転はできるよということで、これがネットで、随分話題になりました。総意でできるもんというそういう SNS の投稿が始まりました。いろいろな柔軟な動きというんでしょうか、運動神経を必要とするような行動が総意を着たままでもできるぞということをやってみせる、そういう投稿が SNS でだいぶ反響を呼んだというのは皆さんもご承知だと思います。私もテレビでそのことをスタジオで発言をしたということも起こりました。この福井県のお坊さんの事件は去年の9月でしたけれども、9月に起きた事件でしたけれども、これが話題になったのは12月から今年の1月にかけての時期でした。各放送局がほとんど取り上げたというふうに言っていいと思います。で多くの反響のがありましたが、その一番中心にあったのは基準が統一されていないのではないかという議論でした。統一した基準をちゃんと示すべきだ、特に各都道府県の道路交通法の施行細則、県によって都道府県によって名称が違うのですけれども、道路交通法令の各都道府県内版の条例があるのですけれども、その条例の中には運転に操作に支障を及ぼす恐れのある衣服ということにいうことが書かれている条例と、そういうことが書かれていない条例とに分かれるものですから、さて一体そういう状況の下で運転操作に支障を及ぼす恐れのある衣服というのはどういうものかということが議論になったわけですね。でそれで福井県のこの警察は、警察官は現場で、このお坊さんを検挙した。でこのお坊さんは納得ができないということで反則金6000円でしたが、その支払いを断った。でそうしたら結論どうなったかと申しますと、1月の下旬に県警は 証拠の確保が不十分で違反事実が確認できなかったということを理由としてこの事件を検察庁に送らない、検察庁に送ることを送致と言いますけれど、送致しないという方針を明らかにしたと、こういう話に発展しました。これは私はかなり驚きました。なぜ驚いたかと言いますと、警察はこういう事件をつまり冤罪だと言って、納得しない、そういうドライバーが出てきた時に、まず基本的に全くと言っていいでしょう、そういう対応をしないのです。警察は違法と考える。で、警察は全件送致、すべての事件を検察に送る責任がある、警察限りで終えてはいけないことになっているから、文句があるなら検察庁で言ってくれと、こういう言い方になるんですね。証拠の確保が不十分だというのは、私はこのこともいくつかの場所で指摘をしましたけれど、警察官が車を止めさせ、ドアを開けさせ、そして、その運転者、これはお坊さんですが、お坊さんがどういう着衣の状態で運転行動をしていたのか、ブレーキの入れ方、あるいはハンドルの取り方等々を見るとなると、その止まっている状況だけで見るのではなくて、動かさせなければいけないというようなこともあるはずで、果たして本当に現場で警察官がこのお坊さんの運転行動が運転操作に支障を及ぼす恐れのある衣服の状態であったかどうかということをどう判定したんだろうか。速度違反とか一時停止違反とかいうことだと、それは測定機器があったり、一時停止線のところで止まらなかったりとかいうことで、まあ、いわば一瞬の判断が可能ですけれども、ドライバーの着衣、衣服の着方が運転操作に支障を及ぼす恐れがあるかどうかということになると、そう簡単に判断はできないはずだと。運転行動を現実に再現させるとか、そこを動画映像で確保して分析をするとか、さまざまな行動が必要であるということはもう一見して明白であるというふうに私は思う。そうすると、一体このお坊さんを検挙した警察官の検挙行動というのは適切であったかということが当然に問われるというふうに私は思うんですね。つまり一見して明らかでない行動を瞬時に判定してしまうということをやったという問題がこの事件にはある。で、そのことをお坊さんは納得ができないという言葉で反論したのだろうと思います。そして、反則金の納付も拒絶をしたのだと思います。ところがこの事件がその後にどうなったかというと、大話題になったと。9月の事件が12月1月に、まあ、いわば騒ぎになったわけですから、その間に警察は何をしてたのだろうというふうにまず思います。この問題をめぐっては結論的には今年の1月に、県警は方針が違っていたと、検挙を間違ってたということになって詫びに行ったというんですね、お寺に。それも驚きました。警察は道路交通法違反の検挙を間違ってした時に、お詫びのためにその被疑者の自宅に行って謝罪をするということは聞いたことがありません。これだけ騒ぎになったからと、ネットで騒ぎになったからということがおそらく理由でしょう。しかし問題は少しも解決してないんですね。どうしてかというと、この問題に関して実はさらに発展をします。警察庁がどういう見解を言ったかというと、現場で判断してほしいと、こういうことだった。各都道府県の中で考えることだということになった。批判されたのは、基準が統一されていないということは問題だということだったのに対して、各都道府県ごとに判断せよというのは全然 指摘と答えが噛み合っていません。具体的な事案の判断というのは、それは各都道府県の中で行われるのは当たり前のことです。 それが問題だと言ってるのは、例えば運転操作に支障を及ぼす恐れのある衣服というものをいけないと言っている県と、それからそういう規定の存在しない県とがあると。これではドライバーはどうしていいか分からなくなるだろうと。犯罪というのは少なくともこの国のどこの場所で行われていても、この県では犯罪になるけれど、この県では犯罪にならないというのは、よほど特別な事情がない限りそれはありえないことだろうと。基準はやはり国家的にというか、この全国統一されたものがあって、その基準に適合する、適用した時にどうなるかということは、それは現場で判断するということになるはずなのに、この警察庁の対応は、これは非常におかしな答えを言ったことになると思います。でさらにこれは問題が発展しました。2月に入ってですけれども、国会で問題になったんですね。それに対して政府は、各都道府県の警察段階で判断対応すべきだという答弁書を閣議決定しました。まあ、この総理の運転がここまで話が発展をしたというのも、これも驚きますけれど、実は内容はそれほど面白おかしい話だけではない、中身を持っていたということですね。でこの各都道府県の中の条例で、ある県はこういう規定を持ち、ある県は例えば下駄で運転してはいけないとか、増量で運転してはいけないというような具体的な規定を持っている県もあったりするんですけれども、そういうこのいわばバラバラな基準ということについては問題にしないというのが政府の方針だということが、今年2月の上旬に閣議で決定をされたという経過があります。おかしいと思いますね。基準の統一性と具体的な事案の法への抵触、法に触れているかどうかの判断というのは、これは当然別々に考えるのは当たり前のことです。基準を統一しないでよろしいという議論が出てくるということは、私には納得できないですね。この事件はいくつかの教訓がありますが、まずその基準の定め方に関する県警本部、あるいは警察庁、あるいは内閣までを含めて、非常に混乱をしているといいますか、曖昧であるということが一つ、それから警察段階で問題があるということになったときには、もうそこで事件として立件する、立件するという言葉を使うのですが、立件をすること自体をしない、そういうやり方があり得ることが、ここで、具体的な事案を通して明確になったということ、そのことがあります。これからはドライバーは自分が疑われている事件について、それは自分は犯罪を犯していないということが明らかだと、証拠が確かなものがないでしょうというふうに言える、そしてそれが確かにそうだということになれば、場合によっては警察はそのあなたのお宅に謝りに来ることもある、そういう経験として記憶していっていいというふうに思います。警察もその姿勢をここで取ったということになるでしょう。その話が大きくなることを警察は恐れていると思いますけれども、全国8000万の車とドライバーがいるこの日本です。問題があるというふうに考えたときには、毅然と対応して、そして間違いを認めさせて、間違いをそのまま温存させないということがとても大事で、意味を持つということを教えていると思います。お坊さんたちの大変こう面白い対応で、この話は半分ぐらい 面白話という形になったところがありましたけれども、内容はとても教訓の深いものだったというふうに思います。そう受け止めるのがおそらく国民の総意なのだろうというふうに申し上げて、今日は終わります。皆さんのご意見をまた伺いたいと思っています。